今日はお読みさせていただきました。このマルコの福音書の1章の1節から15節を通して、悔い改めて福音を信ぜよという、そういう題でお言葉をご一緒させていただきたく願っています。悔い改めてとありますけれども、じゃあ私たちが悔い改めるべきこととは一体何なのか、そのことを確認をさせていただいて、改めて福音の豊かさというものに目が開かれる時とさせていただきたいと願っています。私たちが悔い改めるべきものとは何かと、お互いの中に今それぞれ抱いておられるものがあろうかと思いますけれども、そのこととは違うかもしれません。いや、おそらく違っていると思います。何を私たちは悔い改めるべきなのか、そのことを確認させていただいて、本当に心から神様を褒めたたえる、そういう時とさせていただくことができたらと願っています。この箇所、一章の一節を見ますと、神の子イエス・キリストの福音の始めと記されています。その生涯をイエス・キリストに捧げた弟子マルコによって記されたこの書物ですけれども、マルコが最初に記したこのイエス・キリストの物語、それはバプテスマのヨハネの宣教であり、そしてもう一つはイエス・キリストがバプテスマに預かったということが紹介されています。バプテスマのヨハネといえば、皆さんクリスマスに、クリスマスストーリーに登場する人物であります。神様の前に忠実に歩んでいた祭司ザカリアとエリサベツ夫妻、忠実な夫妻でありましたけれども、しかしこの夫妻のところには子供がいなかった。それが唯一の憂いという、そうした中で、ザカリアが生涯に一度という、出来事、くじを引いたところ、くじが当たって、その聖女で光沢当番に当たった。そして光を焚いている時に彼は不思議な体験をするわけですよね。ザカリアよ、恐れることはありません。あなたの祈りは聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。なんと、そしてしばらくの後に見つかりが語られた通りに、妻、年老いたエリサベツは身ごもるという。ともにそれと連動するように、見つかりはマリアのところに、乙女マリアのところに現れて、恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます。何のことですかって、あなたは男の子を産むであろうっていう、その名をイエスと名付けなさい。まだ私は男の人を知りませんのに、聖霊があなたの上に臨み、それによってあなたは身ごもる。マリアは言いますよね、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。その通りにマリアもイエス様をその胎に身ごもるわけでありますけれども、そしたマリア、乙女マリアにとって、誰が慰めになったかというならば、聖霊によって身ごもったなんて言って、誰も信じてもらえるはずがありません。そんなマリアを慰めることができた人物、それは、エリサベツ、自分自身も神様の不思議な経験をさせていただいた エリサベス以外になかったでしょう。そして、乙女マリアがすでに6ヶ月のになっているエリサベスのもとを訪ねたときに、エリサベスの不妊の女と呼ばれていた年老いたエリザベスのお腹の中には6ヶ月になっていたヨハネが、バプテスマのヨハネがいて、そしてタイで踊ったっていう、そんなことが記されているわけでありますけど、ですから、バプテスマもこの時悔い改めのバプテスマを述べ伝えていたと記されていますけども、彼も30歳でありました。6ヶ月イエス様よりもお兄さんというような状況でありますけれども、それぞれの人生を歩む中、ここで再会をするという、そういう箇所であります。そうした中でまず皆さん、いくつかのことをご一緒に見てみたいと、今日の目的は、私たちは悔い改めて福音を信ぜようと、何を悔い改めるべきなのかっていう、私たちが考えていることとは違うものを神は求めておられるっていうことを、この朝期待を持って、ああそうだったのかという期待を持ってメッセージを取り付けしたいと願っているわけですけれども、最初にそうした中でいくつか確認をさせていただきたいことでありますけれども、それはバプテスマのヨハネの偉大さということであります。バプテスマのヨハネの偉大さ、すごいですね。バプテスマのヨハネが人々の前に立って悔い改めを迫ったときに、五節、そこでユダヤの全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところに行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。バプテスマがのヨハネが悔い改めを迫ったときに、人々は続々と、ヨハネのところに、そしてバプテスマを受けた。何故にというときに、それはヨハネの語ることと生き様というのが一致していたということも大きい要素ではないでしょうか。そしてバプテスマのヨハネとはまさに旧約の律法を代表する存在でありました。旧約の律法を象徴する存在でありました。人は完全な律法を見せられるとき、目の前に置かれるとき、何も言うことができない、偶の音も出ないと言ったらいいでしょうか。ただ自らの罪を認め、悔い改めのバプテスマを預かるほかないという、そういう状況、ともにこのバプテスマの偉大さということでありますけれども、しかし人の偉大さというものはまた人を殺すという、バプテスマのヨハネ、正義、完全な正義を持って立たれたならば、私たちはその人の前に立つときに死ぬ以外にないという、そうしたことがこのところでまず教えられることを思います。ともに次にご一緒に見てみたいと思いますことは、イエス様がバプテスマに預かられたそのバプテスマの意味でありますけれども、何のためにバプテスマのヨハネは、イエス様はバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられたのか。イエス様の歩みについて、 イエス様が歩まれる一つ一つのことには意味のないことは無意味なことはない、一つ一つに意味があることを思いますけれども、このバプテスマについてはどんな意味があるんだろうかということを考えてみたいと思っています。イエス様のお姿を通して私たちが学ばされることっていうのは大きく3つあろうかと思います。一つはそれは贖いに関すること、贖いというものに関すること、そして二つ目は予表とか雛形と言われるようなこと、予表あらかじめ示すという、あるいは雛形として、イエス様の行動というのは贖いのためであったり、予表であったり、さらにもう一つ模範という、それは私たちの模範としてということがあろうかと思います。じゃあこのバプテスマというのは贖いなのか予表なのか、それとも模範なのかということですけれども、まず贖いという視点で考えていますとどうかって、贖いというのはそれは私たちのためにというですよね。文字通り十字架っていう、私たちは自分の罪についてはどうすることもできない、だからこそキリストが私たちに代わって私たちの罪をご自身の身によって私たちのために死んでくださったっていう、イエス様の行動には贖いという視点が、そして二つ目はどうかって言ったら予表雛形ということですけれども、それは私たちもやがてそのようになるんだということを教えているものです。イエス・キリストを信じる者はやがて私たちもそのようになるんだという、その中心といったら何でしょうかね、復活ということでしょう。私たちもやがてそのようにっていう、雛形としてキリストは死人の初歩としてよみがえってくださった、予表雛形ですから、雛形ということを考えるときに、その中心は復活であり、希望のメッセージということができます。私たちも死んだら終わりではない、キリストにあるものはやがてイエス様がよみがえってくださったようによみがえる、死は永遠の滅びではなく、私たちの人生はこの地上で終わるんではない、死は永遠の入り口にしか過ぎないっていう、その視点ですね。そして3つ目、イエス様の行動に表される意味ということについて3つ目、それは模範という、模範、第一ペテロの、お開きいただかなくても結構ですが、第一ペテロの2章の21節からしばらくお読みしますと、あなた方が召されたのは実にそのためです、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口には何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方に一切を委ねておられました、うんぬんと、模範と、イエス様の生き様の中には3つの意味が大きくある、それを分けることができるでしょう。一つは私たちのためにという贖いという要素と、それから予表雛形っていう復活に代表するともに、もう一つは模範という、そういう視点で考えてみましたらですね、皆さん、 このイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けられたのはどの要素を持って受けられたとお考えですか？バプテスマのイエス様がこのバプテスマのヨハネから洗礼を受けられたのはどんな意味合いがあるでしょうか？どんな意味合いが？まず言えることは、イエス様は自分の罪のためにバプテスマを受けたということは、イエス様が犯した罪のゆえに悔い改めのバプテスマを受けたということはありえないですね。イエス様は一度も罪を犯したことがないお方ですから、自らの罪のために悔い改めのバプテスマを受けたということはありえないとするならば、模範か、あるいは予表ということであるわけです。模範というね、視点を考えてみたら、まさにその通りであります。ちょっと皆さん、眠気を吹き飛ばすためにもマタイの福音書の同じ並行箇所なんですが、マタイの福音書の3章の14節からちょっとお開きいただいてもよろしいですか。同じことが記されている箇所ですね。新約聖書の4ページ、新約聖書の3章の、マタイの福音書の3章の13節からお読みしますね。さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。恐れ多くもですね、イエス様がバプテスマを、ちょっと待ってください、イエス様、私の方こそあなたからバプテスマを受けなければならないものですのに、という時にイエス様は今はそうさせてもらいたいという、ヨハネを納得させて分かりましたっていう、これは私たちの模範としてバプテスマを受けられたということであるわけですけれども、そしてヨハネからバプテスマをイエス様が受けられた後、皆さんどんな声をイエス様は聞きましたでしょうか。マルコの福音書に書いていただいて、ヨハネからイエス様がバプテスマを受けた後、どんな声をイエス様は聞いたでしょうか。ちょっとお隣の方と確認をしていただいていいですか。ヨハネからバプテスマをイエス様が受けたとき、イエス様はどんな声を聞いたでしょうか。どんな声を聞いたかというと、これは何節ですか。11節ですね。ご一緒に読んでみましょうか。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、という声を聞いたと。このイエス様のバプテスマは模範であるとともに、この声ということを考えたときに、天の父なる神様からかかった声ということを聞くときに、私たちへの予表というふうに見ることができます。そのことをご一緒したいと思っているんですけど、今日ご一緒したいこと、皆さん 今日ご一緒したいことは何かというと、一つのことです。私たちは何を悔い改めることを求められているのかという、私たちは神様の前に何を悔い改めることを求められているのか、そしてそれを解く鍵として11節の、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、旧約聖書ではこれは私の愛する子、私の心にかなうものであるという御声がかけられている、天の父なる神様から。いや、それはもう、なぜ天の父なる神様がこれは私の愛する子、私の心にかなうものであるというふうに天の父なる神様が御声をかけられたのか、それは何故でしょうかと、いや、それはイエス様だからでしょう、それはイエス様だから天のお父様がそのようにかけたんでしょうと私たちは思うものでありますが、果たしてそうなのかっていう、このことを解くためにですね、天のお父様がイエス様にこの御声をかけられたタイミングをご一緒に見てみたいんですね。いつの時点で天のお父様はイエス様に、これは私の愛する子、私の心にかなうものだという声をかけられたのかって、どの時点かっていう、だんだん眠くなってきますかね、大丈夫でしょうか皆さんどの時点かって、16節以降でしたらどうかって、16節以降でしたら、イエス様はガリラヤ湖のほとりを通られ、シモン・ペテロに声をかけられて、そしてですね、例えばですけれども弟子たちに声をかけられたと、29日とかを見てみますと、29節を見ますと、イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に、ペテロの家に入られた。ところが、これシモンってペテロのことですから、ペテロの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。ですから、イエス様に従うべきかどうしようかって迷うときに、間違いなくイエス様に従うことが幸い。そのときに主は私たちどうすることもできないこと、責任を取ってくださるということを教えられる箇所であろうかと思いますけれども、イエス様が天の父なる神様から御声をかけていただいた、その御声というのは、イエス様が素晴らしい宣教を始められてから、あるいは何か良き技を成し始められてからだったでしょうか。イエス様が素晴らしい宣教を、また良き技を成し始められたので、天のお父様はこれは私の愛する子、私の心にかなうものだとおっしゃったでしょうか。そうだと思う方、そうではないということです。じゃあイエス様、皆さんご承知の、ご存知のイエス様は交渉外に立たれるときに、交渉外の前にですね、なんと試練に遭われました。40日40夜荒野において試みられてありましたよね。しかしイエス様はその試みに対して、一つ一つ、人はパンによって生きるものではなく、神の御口から出る一つ一つの言葉だ、そして神を、侮ってはならないっていう、そのような誘惑をね、退けられて、もしそこで失敗していたら、イエス様の宣教の働きはどうなっていましたか。スタートさせることができたかって言ったら、できなかった ですよね。じゃあその誘惑に打ち勝ったので、その誘惑に打ち勝ったので天の父なる神様は、これは私の愛する子、私の心にかなうものであるとおっしゃったでしょうか。マルコの福音書を見ていただいてどう思われますか。アラノの誘惑に打ち勝ったので、天のお父様は、これは私の愛する子、私の心にかなうものであると語られたのか。皆さん13節に目を留めていただいていいですか。イエスは40日間アラノにいてサタンの誘惑を受けられたと書かれています。40日間のアラノの誘惑に勝利されたのは13節の時点です。そしてイエス様が洗礼をバプテスマのヨハネから受けられたのはいつの時点ですか。それより前ですか、後ですか。前ですよね。バプテスマを受けられて、天のお父様はこれは私の愛する子、私の心にかなうものであると、バプテスマを受けられたゆえにアラノに追いやられたという。よろしいですか。ということは、何か宣教の良い働きを始められたから、不思議の技を成し始められたから、あるいは交渉外に立つ時に、立つ前にアラノの誘惑に勝利をされたので、これは私の愛する子と語られたのかというと、そうではないっていう。それは何の良い技もなさる前、何か良い技をしたから、これは私の愛する子、私の心にかなうものであるという御声がかかったわけではないということです。このことが今日のメッセージの中心であります。イエス様がここでなさったことは何かっていうと、ただ父なる神様の心を知って、それが正しいことだからと言って、父なる神様の御心を行おうとバプテスマを受けただけであって、何の良い技をしたわけでもありませんでした。イエス様は何を優先したかっていうと、父なる神様との関係を尊んだということです。何か良い行いをしたので声をかけていただいたということではないということ。そのイエス様の、天のお父様の御心を行うものをことを喜ぶものでありたいっていう、その心を天のお父様は喜ばれて、それを祝福された、嬉しいっていう、私の心にかなうものだとなると、皆さん悔い改めるべきこととは何か、今日のメッセージの中心、終わりになりますけれども、悔い改めるべきこととは何か、自分が犯した諸々の罪どうでもよいということではないでしょう、けれども最も大きな罪とは、この神様の心を、憐れみの心を退けること。そこには何か自分の良い技や努力や頑張りによって、これは私の愛する子、私の心にかなうものであっていう声をかけてほしい、この私の努力によってその天のお父様の声を勝ち取りたいっていう、それで皆さん私にはこういう声がかけられたんですよ、あなたたちとは違うんですよという、何か私の良き技を通して、 頑張りを通して努力を通して、だから私を神様こんなに喜んでおられるんですよっていう、人間にはその肉の思いがあるわけですけれども、そうした心のありようが罪だ、悔い改めるべきは自らの行い、良き行いをもって何か神様が私を受け入れてくださるんじゃないか、あるいはまたそのように誇ろうとする、それが罪なんだという、いうことであります。ここまで参りまして結論ですけれども、じゃあこれは私の愛する子、私の心にかなうものだという語りかけは誰に向かってかけられているのか、誰に向かってかけられているのか、イエス様に向かってだけかけられているのか、イエス様に向かってだけかけられているのか、それともイエス様と同じく神様の御心に従いたいとの信仰を持って父なる神様に近づこうとする全ての人にかけられるものか。私は自分で自分を救うことができません。しかし父なる神様はイエス様の贖いを通してこの私の罪を許し永遠の命に預からさせてくださるのか、そしてそれよりも、そして何よりもそれを受け取ることが神様の御心であって、本当に何の良い技もないけれどもバプテスマに預からさせていただいていいんだろうか、預からさせていただこうという信仰を持ってバプテスマに預かるとするなら、神様はその人にも同じようにこれは私の愛する子と語られるということであります。皆さんどうでしょうか、あなたはそのように近づかれましたか。私は良い行いを持ってと思っても何も神様の前に良い行いを下げることができない、でも神様がこの私にもイエス様の贖いの十字架を信じてバプテスマを受けることを願っておられるのか、じゃあ受けさせていただこう、そのように受けられた方、洗礼を、それ以外の方いらっしゃるんですか。私が、いや私は良い行いをして自分で、バプテスマ受ける資格があるということで勝ち取ったんですよっていう、そういう方、いや私には何の資格もないけれどもイエス様が私のために死んでくださるなら、そしてこの私がバプテスマを受けることを天のお父様が願っておられるとするなら、そうさせていただこうと言って洗礼を預かられた方、そうですよね、そうですよね、みんなそうですよね。それ以外だというと、いや私は自分でこれ勝ち取ったんですよっていう、永遠の命と罪の許しを良い行いを持って勝ち取ったんですよっていうことになりますね。何の遺産もないけれどもと、主がバプテスマを受けることそれを願っておられるなら、私はそこに従順しようと、何の良い技もないお互いだけれどもというなら、天の父なる神様はイエス様同様あなたにも語っておられるということです。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。皆さん本当にこの言葉を受け取っておられますか。これを本当に受け取っておられますか。これは私の愛する子、私の心にかなうものだ。これが信仰生活のスタートであって、ここからしか 私たちは恵みによる信仰生活をスタートすることができない。私たちの笑顔が人を癒す、私たちの笑顔が人を祝福するという、そういう生き方を私たちはここからしかスタートすることはできない。もう一度この朝覚えさせていただきたい。それは、これは私の愛する子、私の心にかなうものであるというのは誰に向かって語られていますか？私に向かって語られている方。アーメン。私たちに向かって語られている。神様の祝福が豊かにありますように。お祈りをいたしましょう。